こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは。株式会社トナリスクの松尾大志です。
松尾さんはトナリスクを経営している中で悩んでいることってありますか？
そうですね、やはり近隣トラブルを扱わせていただいてますので、近隣トラブルを解決するっていうことは、やっぱ我々の中でまだ答えが完全なものっていうのは見つかっていない中で、模索しながらやっているっていうところは悩みではありますね。
これからトナリスクでやりたいことはどのようなことですか？
やはり近隣トラブルになってしまった方の解決はもちろんなんですけれども、その上でやっぱりならないような予防っていうのを隣人調査をやらせていただいてるんですが、それ以外にもですね、やっぱり安心安全で快適に過ごせるように、近隣トラブルにならないようないろいろなサービスっていうのを展開していきたいなというふうに思っています。
では今日もポジティブにいきますよ。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは、令和の日本を牽引する時代が生んだメディアの寵児、若新雄純さんです。こんばんは、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや本当にいつもね素敵でね、髪の毛をちょっと切ったのがね、なんか最近髪型変わりましたよね。
そうですね、ちょっと妥協して、
妥協、
似合う髪型にしてしまって
そう思いますね。
ちょっとね、そうですね、昔からのファンや友人に申し訳ない気持ちで、やっぱ僕はどっか痛々しいところがあってなんぼだと思ってちょっと親しい美容師からちょっと髪質も変わってきてるし、そろそろちょっとちゃんとした髪型にした方がいいんじゃないって言われて、ちょっと似合う感じになっちゃいました。
いや似合う感じになってます。
いや似合えばいいってもんじゃないですよ、服ってね。服とかファッションって似合えばいいってもんじゃないとこもあるじゃないですか、やっぱ何かちょっとずれてるっていうか、残念なところがあって、やっぱ人間って面白いと思うんですけどね。
確かに、なんかよく見られたいとかじゃない場合結構ありますもんね。
そうですね、でも人から注目はされたいんですけど、なんかうって思われたいんですよ。
すごいわかる、わかります。
でも昔の髪型の方が自分自身では気に入ってたってことですか？
気に入ってたっていうか、
受けを狙ってた。
なんて言うんだろうな、大人になれてないなって、
それが自分っぽさ。
そう、こんなアホみたいな髪型してて自分で言って自分をめでてる感じです。
でもそれが受けたんですよね。
受けたんかな、ないけど、
受けたと思います、
考え方がやっぱ面白いです、
いや本当にすごいです。今週はですね、リスナーから寄せられたお悩みメールに若新さんからアドバイスをいただきたいと思います、では最初のお悩み、松尾さんお願いします。
はい、世田谷区錆びたキックボード、28歳の会社員の女性から来ております。私は昔から話すことが苦手で、喋ることにコンプレックスを抱えています。自分が思っていることをどんな言葉にすれば相手に伝わるのか分からずに、これまでの人生を生きてきました。この前も自分が考えた企画を同じ会社の社員100人の前でプレゼンしたのですが、後で部長から、企画の内容はいいのに聞いている人たちの心に響いていなかったぞと叱られてしまいました。この際話し方セミナーにでも通って厳しくビシバシと指導されたいと思っています。年末に予定している社内のプレゼンでは、みんなを感動させるプレゼンをして部長を見返してやりたいです。
なるほど。
相手に伝わるように話せるようになるには何をするのが一番近道なのでしょうか、ということです。
ということですが、若新さんいかがでしょうか？
でも喋り方を訓練して上達させるって大変じゃないですか。練習しなきゃいけないし、セミナーに帰ったらお金も取られるし、だけど別にこの流れ聞いて、あと部長から言われたのも、人の心に響いてないぞって言われたことは、人の心に響けばいいわけでしょ。どんなむちゃくちゃな下手くそな喋り方で もう響いたらいいじゃないですか。それでいいと思うんですよ。で、相手に伝わるって言って、僕らもいろんな話聞きに行って、今の話伝わったなって思ってもあんま覚えてなかったりするじゃないですか。だから伝わった感が出て響けばいいと思うんですよ。どうやったら響くのかって話だと思うんですけど、その場合話すことが苦手でコンプレックスがあるっていうんであれば、その苦手やコンプレックスを解消しようと、克服しようとするんではなくて、苦手でコンプレックスがあるっていうことをもうひたすら半泣きになって伝えて、私はこんなに苦手で喋ることが嫌でコンプレックス抱えてるのに必死で喋ってるんだって泣いてたら、みんなうわーって心に響くじゃないですか。
なるほど、
これで終わりです。
なるほど、深い、すごい。確かに、
それをなんかセミナー行って、苦手意識を克服したなんてやって、それでこう、あの人上手になったなとか思うけど、思うと しても時間もすごいかかるし自分も辛くないですかそんな、
うん、確かに。
でとはいえなんかやっぱり長年苦手意識を持ってれば、しっかり訓練したつもりでも、うん、うまく喋れなかったりってこともあると思うんですよ、うん、それよりも私は本当に今ものすごいなんかもう震えていると、
うん、
喋ることにものすごい苦手意識が苦しい、だけど皆さんの前で聞いてもらいたいんですみたいな、ものすごい下手だと思うけどみたいな、私は必死ですみたいな感じで泣きながら喋る、うん、みんな伝わりますよ、うおーみたいな、何言ってたかよく分かんないけど最高だったバチバチってなって、
でもそうなったら真剣に聞こうって思っちゃいますよね、
うん、
多分、
うん、そうそう。でも部長が性格悪かったらみんなが感動しててもお前のプレゼンはみんな感動したかもしれないけど話の内容はさっぱり分かんねえじゃないかって言ってくると思うんですよ、うん、そして今度はそんなこと言ってる部長がみんなからバカにされると思う。
確かに確かに、うん、ああこういうね、はい、あれ回答ってなかなか出てこないですよね、普通の考え方って。
そうですね、だからそのままの自分のままだけどどう伝え方を変えるかっていうこと
で、いやまあみんなにやっぱりまあその苦手で苦しんでる自分を放り投げ、はい、みんなの方に投げるっていうかみんなに受け止めてもらうしかないんじゃないですかね、うん、
確かに自己開示するとやっぱりね、
すごい
響くものがあります
ね。いやまあそれが一番近道、うん、何をするのが一番近道かって書いてある。
いやこれは本当に参考になったと思います、
はい、
ぜひ試してみてください。はい、では次の相談です。
はい、港区ラジオネーム猫のエリザベス44歳の主婦の方からです。お隣さんは70代のおばあちゃまと息子夫婦、孫の男の子2人という今時珍しい3世代で同居しています。お孫さんたちは小学生の食べ盛りなので、まあ、近所のお店で買ったクッキーをおやつにどうぞと持っていき、お嫁さんに手渡しました。すると翌日おばあちゃまから電話がかかってきて、うちの孫は小麦粉や卵にアレルギーがありクッキーは食べられません、今の時代は家それぞれにこだわりがあるのだから事前に何がいいか聞いてから持ってくるべきではないのかと説教されました。ご迷惑なら返してくださいと伝えましたが応じてもらえず、私は好意でしたことなのに腹が立って仕方ありません。他人に何かを差し上げるときは気持ちを示すものなので事前にどんな品がいいか確認するのではないと思うのですが、私の考えが古いのでしょうか。
ということですが、若新さんどう考えますか、
ね、
今100歳時代ですごく皆さん長くね生きられるから2世代3世代一緒に同居するケースも多いと思うんですけれども、うんうん、こういう問題これから増えると思うんですが、
うん、
いかがでしょうか。
僕だったら説教された時泣きますかね。
あ、
うん、まあ、これ怒っちゃうと向こうも、まあ、向こうこれなんかね一見言ってることはなんか理論上間違ってなさそうじゃないですか、うんうんうん、
はい、
小麦粉や卵にアレルギー、うんうん、だからまあなんかきっとおばあちゃんは心に余裕がなかったかなんかで、
うんうん、
きっと本当にそのクッキーって大問題で、
うんうん、
そんなんもらって万が一子供が間違って食べたら、うんうん、アレルギーあんのにどうすんのよってぐらい思ったと思うんですけど、
はい、
まあでも渡した方は全くなんかそんな気がないわけじゃないですか、うん、それで怒っちゃうと向こうは向こうで言い分があるわけで、うん、多分そこでやっぱその大事なことは僕は怒りより悲しみをぶつけるっていうのがいいんじゃないかなって、うん、人生って結構思い通りにならないことって多いじゃないですか、
はい、
で思い通りにならないことがあった時にみんな怒っちゃうんですけど、
う
んうん、なんかまあ怒りってなんかそのすれ違ってる時にあんま良くないと思うんですよね、
うん、
悲しみを伝えるっていうのは僕大事だと思って、
あ、
そうそう、なんで勝手にプリン食ったんだって怒るんじゃなくて、はい、そう、あと別にあんたのプリンって知らないわよ、名前でも書いときなさいよってなると思うんですけど、うわもうプリンが食われてない、うるうるって泣いてたらそんなに食べたかったのかってなると思うんですよ、うん、だから あすいませんそんなつもりではなかったんですけど、うるうるうるってなったら、ああそんな怒ってるんじゃなくてねみたいな、うん、一応うちの子供もアレルギー結構大変だから言っておきたかっただけで、ああそのごめんごめん、そこまで悲しかったんだったら言い過ぎたわって向こうも多分食い下がる、あの、ね、言い方変えると思うんですよ。
いや素敵ですね、若新さんの考え方、
うん、
若新さんはこうイライラしたりとか、
はい、
怒りとか、はい、あんまり感じない。
いや自分にはそこあります、自分に怒ってますよ、
自分に対して
やっぱ怒りはどうしても湧き上がってくるんで押し殺さない方がいいじゃないですか、
うん、
だから一人の時にめっちゃ一人でわめたりしてますよ。
へ
ー、ただやっぱ他人に対しては、うん、怒りよりも悲しみを伝えるように、
はい、
うん、
悲しみっていうのがキーワードですよね。
それはだってすごい、うん、あのいろんなところで使えます、
はい、
僕らあの日本語特有のね、
はい、
思い通りにならなかった時に使う言葉で遺憾って言葉があるわけですよ、
はい、
そうそう、で遺憾って怒ってるわけでも悲しんでるわけでもなくて、うん、こんな思い通りにならなかったなんてっていう言葉なんですよ、独特なんですよ、遺憾を怒りで表明するのか悲しみで表明するのか、
はい、
僕は悲しみがいいんじゃないかと思ってます。
へ
え、すごい勉強になりますね。
なかな、
いやすごい参考になります。
参考にすごいなります。これは、
うん、これからね、そうしましょう、怒るんではなく、はい、悲しみを伝える。
近隣トラブルもこればっかなんで、ね、怒りたい怒り結構
でしょ、その時に片方は悲しめ
ばいい。そうですそうです、それも超スーパーソリューションかもしれない。
そうそうそう、悲しみを伝えてれば納得いってないことは伝わります、う
ん、確かに。あ、いいですね、すごい勉強になります。
参考にさせていただきます、
ありがとうございます。さてここで若新さんからお知らせがあります。
はい、まあ、今日もいろいろご相談いただきましたけど、はい、今あの婦人画報さんっていう女性誌さんのオンラインウェブサイトで、
はい、
あのお悩み相談室っていうのをロバート・キャンベルさんと阿川沢子さんと僕の3人で月替わりでやってまして、うん、もしよかったらそちらにご相談、うん、お悩みを寄せていただければ、
うん
うん、たまにお返事させていただくと思いますんで、うんうんうん、ウェブサイトで、
うん、
はい、ご確認ください。はい、
はい、ありがとうございます。さて4回にわたって若新さんにご出演いただきましたが、松尾さんはいかがでしたでしょうか。
いや本当にもう若新さん独特の考え方をお持ちなのを知ってたんですけれども、
は
い、やっぱりこうコメント、あの、なんていうんですかね、質問に対するお答えとかも、うん、やっぱりこう他の方とやっぱり全然違う角度でのご質問に答えられていて、
うん、
すごい参考になること多かったなっていうふうに思いました。
いや本当にそうですよね、だからこう相談もすごい増えるんじゃないですか、
はい、
今度ね主婦のね、
もう僕も個人的に相談したいですね。
いいよね、はい、したくなりますよね。わ、はい、かります、ありがとうございます。若新さんはこの番組に出演したご感想をお願いします。
いやまだちょっと探偵業界のことが全然まだ詳しく知れなかったんで、
はい、
これからもちょっといろいろ探偵とは何か、
ね、知ってくれるんですか、
探偵のサービスとは何かについて調べたいなと、うん、思いますけどね。
ぜひ今後お願いします。
はい、そうですね、ただできることならですね、
はい、
あの若新を探偵しろっていうような、
はい、
まあ、ご依頼があった場合は、
はい、
もちろんそれはの守秘義務もあると思うから依頼が来たことは僕に言えないと思うんですけど、双方の幸せのために時には優しい嘘をついていただいて、
はい、
ね、しかもあの依頼主に嘘だって言わずに言った問題じゃないですか、
はい、
これからあの若新さんを調査した上であなたにはいい嘘をつきたい、はい、いい嘘をつくからもうそれで頑張ってくださいっていうふうに依頼者に言ってほしいなと思います。
そうですね、分かりました、はい、考えておきます、
はい、
いや本当にあの若新さんに会えて今日は光栄でした、
はい、
あの本当お勉強になりました、
うん、
あのこれからもすごいあのご活躍を応援しております、はい、今日のゲストは若新雄純さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソングチアソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
株式会社トナリスク代表の松尾大志でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こうの You Love With 永遠の希望のと あなたの瞳を見ていると。